4月5日午前、今1時8分になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。キクラゲ星人のオリクラジオでございますが、今日じゃねえのか。正確に言うと、なんて言うんですかね、これは4月4日の金曜日の深夜っていうべきなのかもしれませんが、まあ、日付はどのカレンダー見ても日付は4月5日って書いてあるから、まあ4月5日収録で間違ってないよね、という感じの、1時8分、実はですね、今日これからって言っても随分後のこれからですけど、ちょっと日中出かけなきゃいけない用事がありまして、で、日曜は日曜で、まぁ、ちょっと忙しいというか別に出かける用事があるわけじゃないんだけど、ちょっと考えたりとか勉強したりとか、まぁ、しなきゃいけないことはいろいろある。で、まぁ、月曜が休みのはずだったんですよ。で、前回宿題が、急に3連休になったらっていう話をした途端でなんなんですが、実はですね、代休がいっぱいあるんだよって、その代休が、僕が知らないうちに月曜に一日割り当てられてまして、っていうことに、気づいたのいつだっけな、何時前かな。日記によるとですね、気づいたの水曜なんで、おとといか。おととい気づいたんですよ。月曜休みだっていうことに気がついて、じゃあ月曜休みだからここは急に3連休あるから、まあ家でいろいろこうバタバタする人、その出かけなきゃいけない人、まあ収録の日は全部バラすかみたいなことを考えてやってたわけですよ。だから日曜日に収録して、その日曜にやろうと思ってた、いろいろあれこれは、まあ月曜に回せばいいかと思ってましたんですが、本日じゃねえんだよ。昨日だ昨日。うん、4月4日。金曜日のね、21時だったかな、9時だったかその前だったかぐらいにですね、そう、ツイッターに思わずつぶやいてるんで、20時51分51秒。月曜の第9日が出勤に切り替わりました。つうかもう爆発しろ。本当に。3連休じゃねえんだよまあいいや。その話はまあ、続きはこの後ということで、とりあえずやることやってタイトルコールいっちゃおうもう。出たとこ勝負なんですが、100N1K を1個振ると。合計は40でした。あれ？これで入るかな？入る。で、40だ。7、8、9、10と。で、40はまあこういうエフェクトなわけですが、これが、なんていうエフェクトであるかというと、アーリーリフレクション1、デスクリプションがショート。まあ、確かに短いよな。まあ、アーリーリフレクションズっていうカテゴリーのアーリーリフレクション1っていう、だから、アーリーリフレクションって字面見せられても、だから、反射が早いのねっていうことぐらいしかもう分かることはないわけですが、まあそういう感じのエフェクトで、だからいつまでやってんだ。まあそういう感じのことでして、とりあえずタイトルコード言っていきまいりたい。もう疲れてんだ僕。なんでこんな夜中に収録してんだろう僕。もういいや。キクラゲ星人は。まあそういうことで、あれ？入ってないよね。これが入ってない声で、入ってる声で、入ってないよね、入ってないね。はい。改めまして、キクラゲ星人アワーオリクラ初めてお送りいたしておりますが、3連休じゃなくなったんですよ。という話で、まあ前回の宿題が、 これだよ。急に3連休になったら、タイトルコールがいるんだった。本当のところ、もうぐちゃぐちゃですね、今日。端から行きましょう。リリカ SOS でございます。偽メールからではなく、メールからキクラゲ成人アワーへの初投稿です。宿題、今回の宿題、急に3連休になったら、回答。エフェクターの勉強をしてみる、作ってみるでいかがでしょうか。こんな URL 見つけましたっていうのが、ま、いくつかある。で、その、なんて言うんですか、いわゆるその、エフェクターのキット販売みたいな、そのサイトの URL とかが、ま、いろいろ載ってるわけ。で、ま、URL が1、2、3、4、5、6本あるので、後でま、リンクは作っときますが、あのメール以外でそうしたね、このメール、音読するわけですよ。どうやって読むの、このメール。まあそういう感じの、メールが来てるわけ。前回放送で、オリクラ様自身がおっしゃられた、オリクラはじめの前回のエフェクトについて解説するコーナーっていいかもとか思ったりです。あのな。そうか、前回のか。ちなみにね、前回が何だったかっていうと、レギュラーは29だから、29回目はね、ビッグホール1。アプロックスで 2.8 秒のリバーブでディケイだと。まあビッグホール1なんだよ。あの、スモールホールは小さなホールでね。ミッドホールっていう中ぐらいのホールがあってね。こんなんでいいんだろうか。まあそんな感じの、前回のエフェクトのコーナーでしたが。僕次回何喋ればいいんだろうな。アーリーリフレクション1ショートってなんだこれ。まあいいや、そういう感じの、メールが来ておりますと、で時に以下は参考です。アナログディレイ用の IC について、前回の偽メールに書きましたアナログディレイ用の IC ですが BBD と呼ばれていた IC です。日本だと松下電子でがもっぱら作ってました。今は入手が難しいようです。次、エフェクターキットのアムデックについて、アムデックですが、まあ、ある URL にカタログが出てました。で、コーラスなどの聞く具合については、実は赤い約束のベータ版カッコしてオルガンパートを追加するときに、全体にディレイをかける前にコーラスをかけてみました。サイトの方にベータ版アップしております。かかり方がわかりやすい楽器とそうでない楽器の違いが多少はわかるかもと思いますと。いうことで、リーダー SOS さんの方から情報いただきましたと。で、まあ、このことについて、細かく話を始める前に、もう一つ。毎度どうも、大谷沙央であります。普通オタと言いつつ、回答も書いておこうか。宿題、急に3連休になったら回答、旅に出る。例えば、東京から東海道線で豊橋、飯田線で立つの、中央本線で岡谷経由で新宿、山手線東京という一筆書きの普通切符を買って乗ってみるとか。各駅列車だけの移動で3日間使って回るなんてのお手軽な割に時間がないとできない結構贅沢な旅行だと思いますよ。でね、3連休かと思いきや、まあその話はもういいや。次、しかし昭和は遠くなりにけり、エフェクターと言わずシンセサイザーも自作できるものなんですよ。つうか、大昔に YMO あたりが作ってたモーグ社の、モーグ 3C、タンスなどと呼ぶくらいに大きいシンセサイザーはある意味で一品物の組み立て式です。何しろ市販品として世に出たのが1960年代末。まだ IC すらも一般化してない時代なので、トランジスタと抵抗コイル、コンデンサでほとんどの回路を組んでました。だから、回路の発熱で音程が狂ったりするのも割と普通だったり。そらそうだろうな。そんなシンセでそれは当時100万円とかしてたので、自作する人のための記事解説本って結構出回ってたんです。当時の100万だもんな、今の100万じゃないもんね。高かったんだろうなぁ。エフェクターを自作するって記事はギター雑誌にも載ってたことがあるので、いくつか作ったし、古本あさってシンセサイザーの回路図もコピーしてあります。とはいえ、絶版になってる部品の代替品を探す手間とか、部品を買いに行くめんどくささとか、組み上がったものの強度とか故障の頻度とか考えると、売ってるやつ買った方が圧倒的に楽です。作る楽しみ、改造する楽しみと手作り品への愛着っていうのを理解できるか、そこがポイントですと。いう感じのお便りを、まあだからくしくも、音楽系に強いお二方から、 まあ、エフェクターの自宅はこういうことなんだっていうメールがまあ2通来ましてですね、そんなに僕にこうエフェクター使われないのが気になっちゃうっていうエフェクターそのものにはそんなに興味ないんだ別にむしろですね、ね、そうだな、今基本的には一人で話してるんで今すぐはいらないんですけど、直近っていうかおそらく次に買いますとしたらどの機材がいるかなっていう話で言うと、まあおそらくこの次に必要になるのはヘッドホンアンプだと思うんですよ。で、要はその、なんていうのかな、まあ、この後ちょっと続き読もうか。メイガホさんが、太田さんと生放送なんていかがですかと言いますが、こっちとしては時間の都合さえつけば構わないです。アナログディレイ自作用の IC の話とか出てきましたが、そういうの語れって言われれば2時間ぐらいは語れますので。とはいえ、喋り始めたら突然関係ない話に飛んでいくこともあるので、話の流れによってはかなり危険だと思います。それでも聞きてえってやつがいるのなら構いませんけどね。なお、太田個人でネットラジオをやる予定はないので念のためと。じゃあ以上そういうことでと。いうメールが来てましてですね。まあ、僕が生やる気ないんで、それは全然、なんていうのかな、実現の機会はまあほぼないっていう方向の話だと思うんですが、まあ、それはそれとしてね、なんていうのかな、次に拡充する方向性って言ったらもう一人で撮るのはできてるんで、まあ、とりあえず部屋片付けないとしょうがないんだけど、まあ、最も最大のネックはその機材がうんぬんよりも部屋片付けなきゃってとこなんですが、まあ、なんていうのかな、要はね、ヘッドホンアンプっているんですよ。で、今、そのミキサーのフォンズのところに直接僕のヘッドホンは刺さってるわけですが、要はこの環境で2人とか3人とかが同時に喋るっていうようなことを想定した場合に、足りなくなるのはマイクとヘッドホンアンプなんですよね。で、マイクはまあ、さしゃいいんですけど、要はね、ミキサーから、ミキサーに直接ヘッドホンを挿すためのジャックって1個しかない。で、それはだからヘッドホンアンプなり、で、要するに引っ張ったものを増幅して、そっちにヘッドホンをつなぐような回路をなんか作らないと、まあ、マイクは、ほら、まあ、キャノンのジャックがあと3つ余ってるんで、マイクはなんとでもなるんですが、なんつってもヘッドホンは1人しか聞けないっていう、そういう状況になると、だから、誰か1人しかモニターできないっていう状況でちょっと生やるとかさ、例えば収録するとかって話は、ちょっとまあまあ割と無理なので、機械的には次にいるのはヘッドホンアンプかなっていう気はちょっとまあしてるんです。まあそれを自作するとかしないとかまた別よ。別なんですけど、エフェクター作る手間があったらヘッドホンアンプ作るかなっていう感じのことはまあちょっと思いますね。だから作るとか作らないとかはまた別なんで。でもまあね、ヘッドホンアンプがあると要するにヘッドホンアンプから引っ張った LR をもう一台別の PC に流して、要は今の回路に PC を一台足して、そこに、要はヘッドホンアンプからのインプット、アウトプットを回して、それを生に流すとかね。そうすると、収録環境、それからスカイプの環境とかそこいら辺の回路を全然いじらなくても、まあ、生のための音源が引っ張り出せたりとかいろいろヘッドホンアンプ自体は、使い手がそれなりにありそうなんで、まあ、ちょっと買い増し考えようかなっていうこともまあ思ったりもなかったりみたいなことを考えつつ、基本的には一人で喋ってる番組なので、なんていうんですか、当面いらないから特に調達も考えてないと、いう感じの、まあ、今回の宿題でございましたと。ね、3連休は空振るし、あんな職場爆発するっしょまあ、そんなことなんで、今回の宿題でございましたと。次回の宿題なんですが、もうね、喋り始めといてなんですが、何の作戦も立てずに今回始めてるんで次回の宿題どうしようとか正直全く考えてないんですが、全く考えてないんですがっていうか、もうさすがにね、最近のちょっと僕の 振り回されっぷりには、さすがにちょっと頭に来てるんで、あの職場爆発しろとか思ってるわけですが、あなたの周りの爆発しろにしようか。なんかね、最近、まあ、ツイッターっていうなんか、なんて言うんだろうな、チャットっていうか、一行日記っていうかなんかそういう類のものを、まあ、日中基本入り浸ってるわけ。ほとんど書かないで、まあ基本眺めてるんですが、爆発しろっていう言い回しが結構多用されてる。なんだ爆発しろって思うんだけど、もうなんかほら、死ねとかそういう直接的なことって書きたくないじゃんっていう気分の時に爆発しろって言うのかなっていう感じのことなのかなとちょっと思ってまして。なんて言うんですか。もう来週の宿題は、なんだ。第1回爆発しろ大賞ということで。なんか身の回りのムカついたこととかをですね、ちょっと送っていただければと思います。もういいや、そんなんで。まあ大変投げやりに送り出しております今回の企画成人派でございますが、まあそういうことなんで嘘もう15分も喋ってんじゃん投げやりの割にはだいぶ喋ってる今回の企画成人派、お30回目だ知らなかった。へえ、キクラゲ成人は30回目でした。でしたってなんだ。まあいいや。でですね、まあ今回の BGM なんですが、前回と一緒っていう、前回も確か BGM について何にも言わなかったと思うんですが、ザビアイーティアーティクストで、フレンズ、カッコして、スイートレインズラジオエディット。よくわかんねえ。まあそういう感じの、ザビアイっていうアーティストのこの曲、まあ割と好きなんですよっていう、そうだな、キクラゲ星人アワーで割と好きなんですよって言ってるアーティストが外人ばっかりっていうのもどうかと思うんだけど、どっかいないかね、クリエイティブコモンズで、使ってもいいですよっていうことをあらかじめ明示している日本人のアーティストがもっといっぱいいたら嬉しいなと思いつつ、おそらく次回も洋楽だろうな。太田さんとか洋楽聞くんだよね。洋楽好きな人には怒られるかもしれないよね。僕が言ってるようなことってね。正直、歌詞読んで意味がわかんないのってあんま好きじゃないんだよね。意味がわかんないから。っていう。洋楽をメインで聞く人っていうのは、でもそうだよな。洋楽聞いてて意味がわかんないから英語の勉強を始めましたなんて人身の回りに5万といるもんな。あいつらきっとだからわかろうと思って英語勉強してるんだろうな。そういうバイタリティはねえな。もう日本語で目いっぱいですね。いやー、まあそういう感じでですね。だいぶ吠えたので。気が楽になったというか、なんて言うんですか、ストレス発散番組、キクラゲ先生は、オリクル初めてお送りいたしましたという感じで、オリクル初めでございました。